人にはそれぞれ個性あふれるライフスタイルがあります。そんな様々な生き方や価値観を探っていく聞くミュージアムがザ・ライフスタイルミュージアム。今宵30分だけオープンするこのミュージアムにやってくるのはどなたなんでしょうか。
TOKYO MIDTOWN PRESENTS TOKYO MIDTOWN PRESENTS THE LIFESTYLE MUSEUM。
こんばんは、ピーター・バラカンです。僕が監修する音楽映画祭ピーター・バラカンズ・ミュージック・フィルム・フェスティバルは、前にも話しましたが、9月18日から2週間有楽町の角川シネマで開催されます。それで今回初めて日本で公開される映画が10本ある予定なんですが、いろいろな費用がかかる関係で、チケットの売り上げだけで賄うことはなかなか難しくて、去年に続いて今年もクラウドファンディングを行っています。ちょうど今日でそのクラウドファンディングが終わります。少しでも多く皆さんの応援があると大変やりやすくなるので、よろしくお願いいたします。pbmff.jp、というウェブサイトがあって、そこを見ればそのクラウドファンディングのサイトのリンクがありますので、ぜひ覗いてみてください。よろしくお願いいたします。
こんばんは、柴田幸子です。そうか、クラウドファンディングもやられていて、今日まで。
今日までです。
皆さんぜひよろしくお願いします。
はい、
さあ、今週のライフスタイルゲストはこの方です。作家、ドイツ文学者の中野京子さんです。西洋の歴史、芸術に関する幅広い知識をもとに、歴史や名画の解説書、エッセイを数多く執筆。コワイエシリーズは展覧会も行われています。今夜は最新刊旅から生まれた名画をもとに、名画の新しい楽しみ方を伺っていきます。
こんばんは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。前に4年前に、来ていただいたんですけど、はい、その時は、名画の中で働く人々の話だったんですね。はい、あの、中野さんはもう絵のことばかり描いているような印象なんですけど、実際にそうなんですか？
あ、映画の本も出したことはありましたけど。
ああ、そうですか。
オペラとか。
そうなんですね。はい、
そうなんだ。
ええ、
うん、わかりました。
はい、
まあ、今日はまただ
いぶ前の話。
あ、そうなんですか。
で、今回は旅から生まれた名画ということですけれども、どんなテーマなのか簡単にご説明お願いできますか？
まあ、いろんな、あの、旅もいろいろなので、心の旅から、それから空飛ぶ絨毯から、でみんなが知ってる電車とか、そういうかなりいろいろ描かれてるんですよね。
うん、
絵がいっぱいあります。
はい、ということで、実際にどんな絵がどのように楽しめるのか、この後じっくり伺っていきます。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は作家、ドイツ文学者の中野京子さんをお迎えしています。
TOKYO MIDTOWN PRESENTS TOKYO MIDTOWN PRESENTS THE LIFESTYLE MUSEUM。
東京の真ん中、六本木、豊かな緑とともに歩む東京ミッドタウン。街の至る所にデザインやアートが息づき、皆様をお迎えいたします。また訪れたくなる街へ、三井不動産グループ。
TOKYO MIDTOWN PRESENTS TOKYO MIDTOWN PRESENTS THE LIFESTYLE MUSEUM。
TOKYO FM THE LIFESTYLE MUSEUM、 今夜は作家、ドイツ文学者の中野京子さんをお迎えして、最新刊の旅から生まれた名画について伺っていきます。旅をテーマにした絵画というのは結構数がかなり多いですか？
そうですね、あの、ただね、一つだけ、あの、飛行機での旅行の絵が全然ないんですよ。
今の時代にもないんですか？
ないんですよ。
ちょっと意外ですね。
はあ、そこから何か読み
普通はあの空港とかでもあってもいいじゃないですか、うん、だから、はい、あのまあ電車の場合は駅の絵はたくさんあるんですよね、
はいはい、
だから飛行機はないですね、
はあ、不思議
どういうあれなのか分かんない映画はたくさんありますよね、
はあはあは
あ、あの飛行場でどうだろう、
はいはいはい、
絵画はまあ私の知る限りないですね。
うん、で飛ぶというと今回のこの旅から生まれた名画の表紙になっているのが空飛ぶ絨毯ということで、はい、こちらはどういった背景面白さがある絵なのか教えていただけますか。
これロシアの絵ですよね。
そうなんです。それが面白いかなと思って大抵あの中東じゃないですか、
はい、
あの
確かに空飛ぶ絨毯
っていうのは、
はい、
それが絵もねなかなか良かったのでこれをちょっと使ってみました。
19世紀の絵を選んでらっしゃるんですね。
ここではそうです、
はい
はい、やっぱりねロシアはヨーロッパからの影響は19世紀ぐらいかな。だからそれまでずっと凍土だったのがこう私も北国だから分かるんですけど あの春になるといきなりタンポポとひまわりがわっと一緒にあの咲いたりするんですよ。そんな感じでいきなり絵画も文学も音楽も19世紀になってわーっと花開いたんですね。だからやっぱりイタリアとかなんかみたいにねルネサンスみたいのはなかったんだけれども出てくると結構面白い絵があるの であんまり日本はロシアの絵を紹介しないので私はなるべくあの珍しいもの、で珍しい国そういうのをあの選ぶようにしました。
でこ あのロシアの、ね、空飛ぶ絨毯というのは有名な物語なんですか。
あロシアのなんか民話みたいなもので、うん、やっぱり3人の息子がいていじめられっ子の末っ子を主人公にしてっていう話なんですね、
うんうんうん、
で絨毯に乗ってなんか灰色狼に助けられてで最後は幸せになりましたっていうような、まあ、ありふれた形ですけど。
でも中東の空飛ぶ絨毯とは全く違う感じなんですか。
いや同じじゃないですかね。中東の影響をものすごく受けてるんじゃないですかね。あやっぱり
そう、ええうんうん、
ただあの中東の絨毯とあのロシア風の絨毯なんですよね。そこは違うなんか お花が書いてあったりとかその辺がちょっと絨毯の模様がちょっと違うのが面白いかな。
確かにお花っぽい。
そうなんですよね。
そして、まあ、先ほどからお話にあったみたいにこう交通手段としてはいろいろ徒歩だったりとかあと馬車、
はい、
それから船とか列車いろんなものが登場しますよね。
あの船のものであの面白いと思ったのは、うん、あのイギリスでとにかくめちゃくちゃ人気のあるターナーの船の絵を選んでらっしゃるんですけれど、
はいはい、
この絵おそらく昔ロンドンにまだいた頃大昔ですけど実物見たことがあると思うんですけど、
はい、そうなんですね。
でもあんまり細かいところまでねちゃんと見てなかったんですね。で要するに帆船 と蒸気船が一緒に書かれてますよね。
テメレール号の
やつですね。
はいそうですね、はい、だからこんな小さなあの船が大きな船を引っ張っていくんですよね、
うん、
だから時代が変わったなって感じをあの感じるみたいですね。イギリス人の人たちは
そうなんでしょうね、
すごく好きですね、
うんうん、
ターナーの子あの確かねラジオかなんかのあのどの絵が好きですかみたいなやつの1位だったと思うんですよね、
うん、
このターナーが、まあ、やっぱりイギリス人だからイギリスの絵を選ぶんでしょうけれども
まあそうでしょうね、はいはい、いやターナーという画家はね、J.M.W. ターナーといつも書かれていて、うん、中野さんの本で初めてねジョーゼフ・マロード・ウィリアム・ターナーって
日本でもターナーとしか言いませんもんね。
そうなんですよでも光の描き方は本当に独特でね、まあ僕もイギリス人だからよく見たのかもしれませんけれどやっぱ好きなんですよ。
あ、そうなんですね。
でも中野さんも何枚かターナーの絵を選んでるんでやっぱり好きなんですか。
好きなんですねきっとねあのこの記者のもねあの選んだしなんていうのかな印象派とちょっと違う印象派ですよね、
うん、
なんていうか
そうですね、
まあ、独特ですよね、
うん、あのこういう絵はやっぱりあの本で描くためには実物をまず見るわけですよね、うん、しょっちゅう海外でいろんな美術館なんか回ってるんですか、
ま回ってはいるんだけれども意外とその見るじゃないですか本物を見に行って、はい、そして記憶がねって帰ってきてからあのもう一回美術書とかで確かめてあれこんな絵だこんな色だったかなとか変わりません？
あ、いやいや
記憶が書き換えられるっていうか、うん、逆に、
うん、いやその時の気分 でも見方がもう完璧に変わるものですからね。
そうですね。
いや本の中でいろいろ細かいことを指摘してらっしゃるからね、はいはい、いやよくここまでね細かく見てるなって感心しましたよ。
ありがとうございます
だから一枚の絵の前でずっと結構長い時間細かいところを見てらっしゃる。
好きなのはずっと見てますね。美術展とか行くとバーッと回るんですまず、
うんうん、
その後に好きだったところにまた戻ってずっと見るっていう感じかな、
うんうんうん、
なんか見る時のポイントっていうのはあるんですか。
どうなんでしょうね。いやそれは画家はここを見てほしいっていうのを一番見えるところに描くじゃないですか、
うん、
だけどこの画布の中に他のものを描かなくちゃいけないですよね。だその絵をその描きたい主題じゃないところで主題を引き立たせるためにも描いてるじゃないですか、
うん、
だからあのやっぱりなるべく全部見ようとしますね。それでも見落とす、
うん、
ただ最近はあのパソコンで拡大して見えますよね。
そう
か。あれはものすごく助かりますね。
なるほどね、
実物だと何書いてるかよく分かんないのもあるんですよね、うんうん、バーッとあの
そうですよね、
ヒッチがねあれだ。でも
照明もちょっと暗めだったりすることもあるしね、
ええ
はいはい、
だから拡大されるのがいいかなと思ってるんですけど、ただ色は自分の持ってるパソコンとパソコンが本当に出るかどうか分かんないので、
まあ それもそうですね、
それはちょっとあれですけどね。今はいい時代ですよね、うん、そういう。
いや昔ねロンドンに住んでた頃はねテートギャラリーなんかよく行ったんですよ、うんはい、であそこにターナーの絵がいっぱいあったり、うんまあ、他にもあの好きな絵があったんですけど自分が住んでる町にある美術館だと何度も足を運ぶことができますよね、はい、住んでないと大変だから。
そうです、うん、であれイギリスは無料でしたっけ。
あの頃は全部無料でした。
今は違うんですか。
今は基本は多分無料だと思
う, そうです。
中に有料のものもあると思いますけど。
日本は高いんですよ ね,
そうですよね
結構ね、
はい
うん、あのその先ほどその旅をテーマにした名画いろいろあるっていうふうにおっしゃっていましたけれども、はいはい、その背景というか理由っていうのは何かあるんですか。旅をテーマにしたものが多いっていう。
旅は絵のテーマになりやすいって思ってる画家が描くんでしょうね。
うーん、
うんどうなんでしょうね。だってあの徒歩で行く旅から馬車から列車になってそれで危険な目にも遭うじゃないですか、
うん、
それから人と出会ったりするじゃないですか、
うん、
私一度家庭教師してた女の子は結婚したんですけどそれが新幹線で隣に座ってた男の結婚式に行ってびっくりした。
すごい
そういう出会いとかもあったりするしいろんな物語が旅からは生まれるからじゃないですかね、
はい、ということであのいろいろこう象徴的な絵とテーマについてこの後ですね伺っていきたいと思います。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム今夜は作家ドイツ文学者の中野京子さんをお迎えしています。
東京ミッドタウンプレゼンツ東京ミッドタウンプレゼンツThe Lifestyle Museum。
今日の音楽はザ・バーズのミスター・タンバリンマン、もちろんボブ・ディランの有名な曲です、旅に導いてくれというそういう内容の歌ですね。
東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム作家ドイツ文学者の中野京子さんをお迎えして最新刊旅から生まれた名画について詳しく伺っています。
本の冒頭にすぐに出てくる絵がすごく僕は初めて見たんですけど面白かった、旅の途上の、東方三博士、というこの絵、 キリストが生まれる時の話なんですよね。
そうです、
はい
はい、あの大抵はあの赤ちゃんのイエスにいろんなものを三博士がやったあのなんていうかプレゼントするっていう絵が一番多いですけど、
はいはい、
これはラクダに乗ってなんかすごいかっこよく登場するって、うん、まだなんていうのかしら何日も前からもう分かって、なんか旅しているっていうか、なんかお月の人たちもすごい延々とつながってますよね。
はいはい、これはもうラクダのキャラバンがずっと続いていて、
すごいですね、
はい、でみんなまあ砂漠の民のような格好をしてるんですけれど、うん、肌ももちろん茶色だし、あのキリスト関係の絵っていうのはヨーロッパの人が描いたものは圧倒的に白人のように描かれることが多いですよね。でこの前ね、あれツイッターかなんかで誰かが描いてたものが面白いなと思って、最も絵に描かれている人物は誰かって言ったらイエス・キリスト。
そうですよね、
でも誰も見たことない人で、
はい、
会ったことない人ですから、どんな顔しているかどんな体格なのか誰もわからないのに、大体いつも同じように描かれているのはなぜなんだろうっていう素朴な疑問が、そうだよねって思いました。
そしたら女性はマリアじゃないですか。
かもしれませんね、
一番多いのはもしかすると、
はい、
はあ、
で、あのもう一枚、ベツレヘムに向かう東方三博士、というまるっきり違う、やっぱりあの白人になっている絵がありますね。これは
あのメディチ家が自分たちのこの権威づけのためにあのやってるんで、あの似顔絵になってるんですよね。
あ、そうなんですね。そうか、そうか、
だから、やっぱりなんていうのかな、日本でも仮装行列みたいなのあるじゃないですか、うん、それ実際にフィレンツェでやってて、これは実際にやったのを元に描いたみたいですね。
でこれはもう完全にファンタジーの世界になっちゃってて、
そうですね、うん、
まあ、これもこれで絵としてとっても綺麗ですけどね。
そう、色は綺麗ですね、すごくね、
うん
うん、まあ、面白いですね、こういう絵っていうのは。日本だったらどういう感じになってるのか。日本もあのなんとか祭りみたいな、祇園祭りじゃなくて違った、何だったっけ、昔のあの装束を着て京都でやるじゃないと、 あんな感じじゃないですかね。その時にその京都の有名人が、まあ明治式の場合はお金持ちがあの一番いい役をするっていうのって感じですかね。
日本の絵で旅と言っていいのかどうか分かんないけど、あの田中一村が奄美大島で描いた晩年の絵、分かりますか。
知ってます。手中行ったことあります。あ、でもそのの描いてないですよね。描いてました。
いや、まあ、あの彼も実際に旅して、
あ、まあ、そうそうそう、旅はしたけど旅の絵は
旅 の, 絵
と旅の絵にはならない。
ならないか
旅をしている絵だから私が選んだのは
すごい、でもジャングルのようなところで描いてるものが、
うん、あ、でも私の本も物が旅するのは描きましたけどね。
そうかそうか、
日本のものが向こうに行って、なんかすごくジャポニズムが流行った。
そうそう、あの日本製品の旅っていう項目が非常に面白くて、例えばこの女の子がうちわ、日本製のうちわを持っている。
はいはい、はい、あったあった、
ありましたよね。
そうなんです、うん、それからこのお花もね、あの日本の花、日本の花からあのちょっと変えて、
はい、
なんだったっけな、ちょっと忘れちゃったな、あの品種をちょっと改良して、
ね、
やったものとかですね。あとそのサージェントのボイト家の娘たちで有名な絵がある、これも大きな、すごく大きな、あれですよね、飾りの絵、陶器、
はい、
2つ、双子の陶器なんですよね。
あ、これも日本のものなんですね。
です、
あ、有田焼きの双子の壺なんですね。あ、こうやって結構だから日本のものが絵画の中に登場するっていうことも割とあったんですね。
ここでは描かなかったけれども、あの一番有名なのはあのぼんぼりですね。
ぼんぼり、
ぼんぼりっていうのかな、なんて言ったら
い
いの、ちょうちん、ちょうちん、ちょうちんか、いろんな色のちょうちんをあのレストランに飾るのが流行りましたね、いろんな国で。それから川沿いにわーっとそれを 飾ったりとかっていうの。
そう、日本のまさに夏祭りみたいな感じですよね。
あのやっぱりあの独特なろうそくの光が綺麗なんでしょうね、うん、ただ透けるじゃないですか、うん、
はいはい、
髪のあれだから、うん、そういうのはすごく流行って、
それも絵にして残って
る、いっぱい残ってます。それはでも別のところで描いたのでここでは使わなかったんですけど、
うん、
日本のものってそういうふうにあのいろんなところで使われていますね、
うん、そしてそのもういろんな旅が描かれている中で、あの実際にあの私たちの体が旅するんじゃなくて心の旅というのもあるんですよね、
はい、
肉体を離れて感情とか記憶が進んでいくというその心の旅についても書かれていますけれども、
あとね、あの19世紀の絵は割と多かったんですけど、比較的新しいところでエドワード・ホッパーの、
はい、
1966年になってます、二人のコメディアンという、これがなぜ旅なのかと一瞬思ったんですけど、うんうん、文章を読んで面白かったです。
ありがとうございます。そうなんですね、あのこれはホッパーのまあ最後の作品で、もうだいぶ病気が進んでて、もう長くはないなって思った時の最後のあれで、ホッパーは背の高い人だったんですね。で奥さん、うん、非常によく彼を支えてくれた奥さんが小柄な奥さんで、で2人でこうやってあの柿割りがこっちの右の方にあって、舞台の上で自分たちはコメディアンの格好をしてですね、人生はまあ短い間にのそのコメディを夫婦で演じました、さよならっていう感じ
で、その舞台の上で2人が、客席に向かって挨拶しているっていうポーズになってるんですね、はい、で実際にこれがホッパー自身と奥さんのつもりで書いてるわけですね。
そうです、
ええ、いや言われなければ多分全然わかんないものだ、
う
ん、だからね、絵画っていつもね、まあ、僕らは番組の取材でよく行くんですけれど、学芸員がねいろいろと丁寧にね、
はいはい、
説明してくれるからね、あ、なるほどこういうことねってすごくよくわかるんだけど、普通に美術館に行く人っていうのはね、そこまで理解できるかなって時々疑問に感じることもあるんです ね、
特にコアエーテの時、コアエーテンっていうのをやったんですけど、その時もなるべく詳しくあの説明したものを絵のそばに書くようにあのしましたね、
うんうんうん、
やっぱりただ見てるだけじゃわからないじゃないですか。だからまあ日本のなんていうのかな、絵画教育っていうのが何しろ印象派から始まったもんだから、要するに意味がないんですよ、
はい、
意味のない絵がヨーロッパから来て、これがヨーロッパの絵だっていうふうにこうなんて最初はそうだったもんだから、その印象派っていうのはまあ意味はないですよね。今の自分、今のというか彼らの生きている時代のその様子をあの描いただけなんですね。だから彼らにとってはそんなのみんな当たり前のことだけれども、でも日本人が見た時にはあの彼らにとって要するに印象派ってだってもうね、あの随分何百年も昔、200年ぐらい前の話なんだから、そうすると今の人たちがもうわからないことってありますよね。だからそういう印象派であってもわからないこと、あ、例えば、例えばルノアールがシャルパンティエ夫人と子供たちっていう絵を描いたんですけれど、あのお母さんとパッと見た場合、お母さんと大きなワンちゃんとお揃いの、ドレスを着た、5歳と3歳ぐらいの子供たちが描かれてるんですね、
うんうん、
そうするとあ、お兄弟の姉妹だなと思うんですけど、実は下の子は男の子でポール君だったんです。
ほ
だからそれはその当時のシャルパンティエ夫人っていうのはシャルパンティエ出版社っていう大きなのがあって、みんな分かってるんですね、
うん、
子供がお姉ちゃんと弟だっていうことが分かってる、で頼んだ方ももちろん分かっているわけだから別に何の説明もなく描いてるわけだけど、それを今の私たちが見た時に、あ、女の子二人だって、
なるほど、
だからそこからやっぱりあの、うん、絵は説明しないとわからない、つまり4、5歳ぐらいまでは、日本もそうだったんですけど、あの男の子に女の子の少女服をね着せてたんですね、はい、
うん、
それはあの歴史としてはなんとなく頭に入ってるけれど、
うん、
あの 測れている人が果たして男の子なのか女の子なのか、じゃあどうやって分かるのかってことなんですけど、だからシャルパンティエ夫人の場合は有名人だったから下の子が男の子だって分かったわけです。そうすると無名のこの絵だとどこで分かるかっていうと、やっぱり画家は分かるようにしてるんです。例えばその女の子の服は着てるけれども、おもちゃがですね太鼓なんですよね、
はい、
そうすると太鼓っていうのは男の子の遊びですから、今だと、はい、性差がなくみんなだから今だったら大変ですよ、男の子女の子分からない。でも当時はそういう太鼓で遊ぶのは小さい男の子だから、もう男の子だってすぐ分かったの。でも今の人は分からないから、やっぱり説明が、絵はやっぱり説明がいるんですね。それで何ていうのかな、今までの美術教育はそういうことは全然言わないで、絵を見て感じなさいって、それよろしくないなって私が思ったんで、それで怖い絵っていうのを描いて、その分かった方が面白いですよっていう、まあそのまあ流れですね、この旅もそういう。
はい、本当に、ね、こちらの本を読んでからいろんな名画を見ていただくと、あ、なるほどそういうことかと、はい、本当に理解が、ね、進むと思います。
外国旅行もしたくなっちゃうよ。
確かに
そうですね、絨毯乗りたいですね。
乗りたいですね、はい、今日伺ってきたお話、中野京子さんの最新刊旅から生まれた名画は集英社から出版されています。海外の写真もありますので、ぜひ一度お手に取ってご覧になってみてください。東京 FMザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は作家ドイツ文学者の中野京子さんをお迎えしています。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
本格的な夏が始まりました。水分補給など熱中症対策に気をつけていらっしゃいますか？六本木の東京ミッドタウンでは夏の恒例イベント、ミッドタウンサマー2026を開催しています。今年もミッドタウンガーデンには、人気の足水やひまわりのフォトスポットに加え、パラソルを使ったライトアップや、週末開催のフラット線香花火、館内の多彩なワークショップなど、今年の夏も様々な企画で、皆様をお迎えします。さらにガレリアのレストラン&カフェでは、贅沢に夏を味わうひんやりスイーツも同時開催中です。ミッドタウンサマー2026、ひんやりスイーツに関する詳しい情報は東京ミッドタウンのオフィシャルサイトや館内設置のフリーペーパーシーンでご確認ください。都心ならではの夏を楽しむミッドタウンサマー2026開催中です。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
東京 FM The Lifestyle Museum、 今夜の中野京子さんのお話、ポッドキャストでもぜひどうぞ。東京 FM のホームページから The Lifestyle Museum のページに入ってください。
やっぱりいろいろなタイプの旅があって、心の旅というところでは、言われなければこれは旅とどう関係するのっていうような絵もあるんですね。かわいそうな先生っていう絵があります。
これは住み込みの家庭教師で、黒い服を着て、もう喪服着てるんですね。手には
喪服ですか。
喪服に着て、それで手に持ってるのも訃報ですね。親が亡くなったっていうようなことが書いてあって、でピアノのところに楽譜があって、ホームスイートホームって懐かしい日本語だと懐かしい我が家って、で彼女は心で旅をして帰りたいけども帰れないっていうことをここで表しているんです。
これも解説あって
本当ですねそっか、故郷へ心が旅しているっていう絵なんですね。
これはリチャード・レッドグレイブっていう、はい、イギリス人
の、イギリス人です。で彼の、お姉さんだか妹だかもガバネスの仕事をしてたんですね、住み込みの。だからそういうなんていうのか気の毒な状況っていうのをよく知っていて、 ガバネスをよく書いていました、
うん、ええ、ガバネスとはどういう存在か本の中でも説明していらっしゃるから、はい、ぜひ皆さん読んでみてください、はい、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今日のお客様は中野京子さんでした。お相手はピーター・バラカンと
柴田幸子でした。
Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum